岩手医科大学命から。テーマは先週に引き続きまして摂食嚥下障害についてです。お話はリハビリテーション医学講座講師の西山和成先生です。西山先生、おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
まあ、本当に先週お話を伺って、生きる上での基本中の基本、食べ物をこう食べて飲み込むという、ここが大事だなと思った1週間でございましたよ先生。ということで、今週は予防なんですが、その前に簡単に先週のお話のおさらい、摂食嚥下、また摂食嚥下障害とはというお話ですとか、まあ、セルフチェックもいただきましたので、よろしくお願いします。
はい。食べるということは口から、胃まで、食べ物を送り込むことです。この過程に問題がありますと、命に関わったり、食べる楽しみを失うなど人生の質にも影響してきます。摂食嚥下障害は高齢者になるほど増加すると思いますが、簡単なセルフチェック法として反復唾液嚥下試験、ざっくり言うと、喉仏が飲んだ時にすごくよく動くかどうかというものをまずお話しさせていただきました。また、水を飲んだ時、食物を食べた時にむせてしまったりですね、息が荒くなったりするというようなことも、摂食嚥下障害の可能性を示唆する所見であるということをお話しいたしました。で、今回は、それらの予防についてお話ししていきたいと思います。
はい。まあ、摂食嚥下に問題があると、もちろん栄養状態が悪くなったり、脱水状態になったり、ね、筋力や体力が低下するというお話もありました。そして驚きましたのが、先週窒息や誤嚥性肺炎になったりする、でそれによって亡くなるというのは、今日本人の死因のベスト5まで上がってきてるんですよね。そして、まあ、何といっても食べるということは楽しみなことであったり、家族と喜びを分かち合ったりできることであったり、素敵な時間だと思いますのでね、まあ、ぜひその摂食嚥下障害についてこう理解をして予防していきたいなと思うところなんですが、では先生、予防はあるということですね。
予防や治療は、はい、あります。
ぜひ教えてください。
はい。まずはですね、原因となっている疾患の治療になります。例えば、はい、歯がなくてうまく噛めないなら、歯科医が入れ歯を作ってくださいますし、パーキンソン病が原因になっていれば神経内科の先生が薬をくださります。食道がんで使えているのであれば、消化器外科の先生が手術をしてくださったり、化学療法などの治療をしてくださいます。このように原因が特定でき、それが治療できるものであれば、まずは疾患の治療を行います。
はい。
私リハビリテーション科の人間なんですが、
はい、
リハビリテーションや運動っていうのも嚥下機能の低下や誤嚥性肺炎の予防に有効です。専門的には原因に応じていろいろな治療主義っていうのはあるんですが、今回は簡単に行える顔や口、舌、喉の体操を紹介させていただきます。
はい、お願いします。
唇や舌の体操はその可動性やスムーズさの練習になります。食事前の準備運動としては、唾液の分泌促進なんかも期待されます。グーチョキパー体操とかいうのがあり、唇をこう尖らせてうーっとグーっとやるのと、唇を横に引っ張る感じでチョキイーっという口の形をする、またパーというのでお口を大きく開ける、食物を取り込む時とかの動作になりますが、を行ったりするグーチョキパー体操なんていうのがあります。
はい。
あとはですね、顔の動きとしては頬を膨らませたりへこませたりするというのも繰り返すといいかと思います。
はい。
で、舌の運動ですが、声を出す時の舌の動きは嚥下時の舌の動きと通じるところもありますので、発声を用いて舌の体操をすることがあります。特にパ、タ、カ、ラという音が訓練に用いられます。このパタカラを繰り返す体操がパタカラ体操とそのままですがあって、はい、パタカラパタカラ言っていただいたりします、
は
い、
パタカラパタカラですね、はい、
パンダの宝物とか何でもいいと思うんですけど、はい、このパタカラ入ったものを繰り返すようなものが嚥下の時の舌の動きに有効になってきます、
はい、パンダの宝物、 高齢者施設に行っているとビデオを見て体操していらっしゃる方ね、
はい、
時々見受けられますけれども、パタカラとかパンダの宝物ってそういえばみんなおっしゃってますよ。
はい、
取り入れてるんですね。
だと思います。全国的にもされていると思います。
はい、
あと下はですね、上下左右に口の中でひねったりですね、回したり、唇をぐるっと一周舐めるなどの運動も嚥下の体操としてよく紹介されています。
はい、
ここまでは顔と舌の練習でしたが、続きまして喉の練習ですね。喉仏あたりの筋肉が重要ですよというお話ししましたが、実際に嚥下しなくてもですね、首を前に曲げる、うなずくような動作をしたときにこれらの筋に活動が生じるということが分かっており、シャキヤ運動というものが有名ですが、仰向けに寝転がっていただいてですね、頭をぐーっと自分のつま先を見るような動きをします。これにより頭の重みを利用した喉仏の筋肉の練習が可能になります。寝転ばなくてもですね、座った状態でできるのはおでこに手を当てていただいて抵抗を加えてそれに抗うようにうなずく運動をします。これもそのままですけど、おでこ体操とかと言われます。何回も繰り返す方法であったり、強く押さえたものをずっとやるなど、いろんなバリエーションがあると思います。最近では顎の下にですね、10センチ強のゴムボール挟んでいただいて、それに抵抗して何度かうなずくなどという練習もされています。ボールでなくてもですね、首を痛めない程度の太さ硬さのペットボトルなんかがあればそれでも良いかと思います。実際に飲み込む運動でですね、直接的に喉の筋を動かそうというのにメンデルソン主義というのがあります。これはゴクンと飲み込むわけですが、喉仏が一番上がったところですね、そこ一番喉の筋肉が働いているところなので、そこで数秒間止めるというような体操です。あとは筋トレっていう理論から言うと、喉仏に抵抗をかけて、ちょっとむせない程度にかけていただいて、ごっくんと飲み込むような運動を繰り返すのもいいんじゃないかなと思います。
はい、
でですね、ここまではそういう体操の話はさせていただいたんですが、仮に食べ物や細菌を誤嚥してですね、気道に入ってしまってでもですね、しっかり吐き出せれば窒息による死亡であったり肺炎のリスクっていうのは低下します。実際私たちも時々食べててむせることっていうのがありますけど、死んでないですって言ったらあれですけど生きております。なぜかなって言ったら強く吐き出せてるからです。強く吐き出すには何が大事かというと、腹筋などの体幹の筋肉ですね。ですので普段から歩いたり走ったりする少し息が上がるような運動を行うことで呼吸機能や筋力っていうのも鍛えられますし、免疫機能が高まることも知られています。摂食嚥下機能の訓練というと口や喉にばかり注目しがちではあるんですが、体全体の運動機能を向上させるということも意識するといいのではないかと思います。
はい、なるほど。実際のこの筋肉を動かす、顔の筋肉、喉の筋肉、ね、動かしたりするだけではなくて、腹筋ですとか、まあ、体幹とかそういうことも大切になってくるんですね。
はい、
他にはどうですか？
ここまでは患者さん自身 の、 その能力というんですか、
はい、
私たちがリハビリテーションで主にやっている治療ですが、さらに環境を整えてあげることというのも大事になってくるかと思います。これにより誤嚥リスクが減らせます。例えばですね、首を思いっきり後ろに倒していただいて天井を見上げるようにして飲み込もうと飲んでみてください。
大変、
少し喉が疲れるような感じがして飲み込みにくさを感じるかと思います。このようにですね、飲み込む際の姿勢っていうのも嚥下機能には関係します。軽く顎を引いた位置で飲み込むのが良いとされておりますが、姿勢で言いますと、まずは背もたれのついた椅子に深くどっしりとしっかり地面に足をつけて座ります。テーブルや椅子の高さがですね、肘や膝がちょうど90度ぐらいになる程度にしますと姿勢が安定します。で、このような姿勢をとりますと自然と食事を軽く覗き込むような感じで軽く顎を引いたような位置になります。嚥下に不安がある場合はこういう姿勢なんかも意識してみるといいかなと思います。時々定食屋さんなんかですごく上に、テレビがあったりとかあるんですけど、はい、 テレビ見ながら気もそぞろで上を向いてっていうのはやはり危ないかったりしますので、重症度に応じていろいろな配慮が必要かと思います。
はい、テレビを見たとしても飲み込む時には顎をね引いてということですね。
そうですね、飲む時は少し意識するといいかもしれません。はい、続きましては食事の形態などですね。例えばうまく咀嚼できない人は噛み砕かなくても良いものを出してあげれば、喉が良ければ飲み込むことができます。一般的に加齢では嚥下機能が低下すると言いましたが、その中でも水分は誤嚥しやすいと言われます。それは粘度が低くて飲み込むタイミングが遅れてしまったりですね、その構造上散らばりやすいためです。そこで病院や高齢者の施設なんかではよくお水やお茶にとろみ剤というのを入れて粘度と凝集性を上げることによって誤嚥リスクに対応しているっていうのをよく見ます。
はい、
あとですね、環境の話ですのであれですね、急いで食べたり一口量がすごく多すぎると自身の口や喉が処理できる以上のペースになってしまいますので誤嚥のリスクが高まります。自身で食べる時だけでなく食事介助されるような時にも、介助者はこういった点に注意されるといいかと思います。
なるほど、ゆっくりと相手のペースを持ってこう次の一さじこうスプーンを傾けてあげるとかっていうことですよね。
そうですね、
はあ、じゃあ大きくもぐもぐもぐもぐ詰め込むっていうのは論外ですね。
そうですね、忙しいと思うんですが、口の中しっかりなくなったなとか確認してあげるぐらいが優しいかなと思います。
はい、そして口の環境もありますよね。
はい、お口に食べかすが残ってますと虫歯や歯周病の原因になるだけでなく誤嚥性肺炎のリスクが増えます。歯や舌を清潔に保つことは細菌を減少させることで肺炎のリスクを低下させます。お口の中のばい菌の数70代の男性で調べたような研究があるんですが、1日のうちで朝が一番多かったというような報告がされています。僕たち小学校では食べたら歯を磨こうとか習ったような記憶があるんですが、誤嚥性肺炎のリスクがあるような人では食事前、特に朝って忙しいと思うんですが、朝食前のケアっていうのは重要なのかもしれません。また近年では歯のトラブル、歯周病は肺炎以外にも糖尿病、心臓病、脳梗塞、認知症、がんなど様々な病気との関連があることが示唆されています。
はい、西山先生、その他予防で気になるところといいますと、
はい、あとは栄養になります。入院していれば主治医の先生が計算してやってくださいます。嚥下機能障害があるとですね、食事からだけでは必要十分な栄養を摂取できないことがあります。そういう場合には栄養補助食品を用いたり、水分で誤嚥がリスクが高い人に水を入れたければ、水分補給ゼリーなんていうのもあったりします。いろんな商品が今あちこちから携帯も含めて出ております。十分な栄養が口からだけで取れない方は軽微経管栄養といって鼻から管を入れて栄養剤を入れたりですね、長期にわたる人では胃ろうといってお腹にから直接胃の中に栄養を入れてあげるルートを作ったりします。リハビリテーション治療の効果を上げるにおいて栄養療法というのは重要でありますので、このような嚥下訓練とともにこういう栄養の調整というのをしていただけると大変助かります。
ということは先生、胃ろうですとかその鼻から栄養を入れることになったっていう方も、ああこれで一生食べられないかっていうことではないということですね。
そうですね、一時的に栄養を取る別の手段ということで終わる方も少なくありません。病院では嚥下機能評価のために専門的な検査なんかも行っています。鼻からカメラを入れて喉の形態や機能を評価する嚥下内視鏡検査というもの、造影剤を飲み込んでいただいてレントゲンで一連の嚥下を観察する嚥下造影検査というものがスタンダードな方法です。これらにより何が問題か、どのような姿勢、どんな食事の形態や一口量が良いのか、直接訓練といってですね、食べ物を用いたより実践的な訓練ができるのか、十分ではなくても口から少しずつでも食べることができるかなどを検討することができます。効果的な訓練や安全性の高い経口摂取を目指してこのような検査を行っています。
はい、
以上述べてきましたように、摂食嚥下障害の治療は病気や機能低下を改善すること、および環境調整など安全に食べられるようサポートすることになります。そのため、いろんな診療科の医師、歯科医師、リハビリテーション療法士、看護師、栄養士や薬剤師、検査技師さんなど、たくさんのスタッフがチームで行っております。
はい、西山先生、もうあっという間の2週間でした。とても大切なことだけに、もっともっと番組にご出演いただきたいなというふうに、まあ、思った2週間でしたが、さあ最後になりますけれども、まとめのお話をお願いいたします。
はい、摂食嚥下障害は命だけでなく生活の質に関わる問題でもあります。早期の評価や治療が重要です。自覚症状があれば病院受診を検討してみてください。一般に加齢により嚥下機能を含め身体機能は低下します。年を重ねても、むしろ重ねるほどに口や舌、喉だけでなく全身をよく動かしてお元気に過ごされることをお勧めいたします。